皆さんおそれでございますので、会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。203ページをお開きください。203ページから214ページの参考清掃費についてご質疑ございませんか。渡辺幹事委員。
203ページ清掃費の中のゴミステーション見守りカメラ撤去工事というのがありますけれども、撤去するということは、よほどのことがなければ撤去はしないのだろうなと思いますので、その理由と、また見守りカメラの、寿命というんですかね、その耐久年数を教えてください。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。令和6年度におきまして、ゴミステーション見守りカメラ2台の撤去工事を行いました。理由といたしまして、1台は民地に設置されておりましたカメラの専用柱を土地所有者の都合により撤去したものでございます。もう1台は地区集会所が移転することに伴い、ゴミステーションも移転となったことから撤去したものでございます。また、カメラの法定耐用年数は通常6年とされており、耐久年数はメーカーや使用状況にもよりますが、一般的に5年から10年とされております。本市では現状この年数を経過したカメラも使用できるものは使用し、故障したものについては交換するなどして対応しております。以上でございます。
渡辺幹事委員。
はい、ありがとうございます。撤去の理由はよく分かりました。また耐久年数、一般的に5年から10年とされているけども、本市としては使用できるものは使用しているとのことでありがとうございます。ちなみに点検はどのくらいの頻度でやってるんですか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。点検は年2回以上となっております。以上でございます。
渡辺幹事。
はい、ありがとうございます。続いていいですか。
はい、どうぞ。
続いてゴミステーション見守りカメラ、借り上げ料、いろいろなところに設置されているとは思うんですけれども、エリア別の設置数を、教えていただきたいと思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。令和6年度末において高崎地域936台、倉淵地域14台、三郷地域89台、群馬地域83台、新町地域31台、榛名地域99台、吉井地域106台、合計1358台が設置されております。以上でございます。
渡辺幹事委員。
はい、ありがとうございます。この見守りカメラ設置事業は平成27年から始まった事業でありますから、昨年度令和6年度でちょうど10年経つわけですけれども、これちょっと、今までどのくらい設置しているのかちょっと調べてみましたら、ほぼ、最初の頃は200台とか、100台がずっと多かったんですけれども、ここ2年ぐらいが100台切ってるということで、私は何年か前から不燃ごみの片付けを朝お手伝いをしてるんですよ。ただやはりまだまだ出し方というんですかね、こんな出し方をするのっていうのが時々見られますので、多分この見守りカメラのこの要望というのはこれからもたくさんあるのかなと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上です。
はい、他にございませんか。はい、小坂部議員。
207ページのですね、可燃ごみ処理事業についてなんですけれども、事業費について高浜と、新高浜ができて合算しても、昨年度より減額していると思うんですけれども、その理由について教えてください。
高浜クリーンセンター所長。
お答えいたします。旧高浜クリーンセンターについては老朽化が進んでいたため、例年多額の修繕費用がかかっておりましたが、令和6年度は運転の最終年度であったため、焼却炉の修繕をはじめ光熱水費などの需要費についてはできる限り支出を抑えて運転を行いました。また新工場については2月から運転を開始したところであり、瑕疵による保証期間内でもあることから、 定期修繕等の費用が支出されなかったため、令和6年度の事業費については令和5年度と比べ減額となっております。以上でございます。
小坂部委員。
よくわかりました。続いてなんですけれども、まあ、209ページにですね、吉井クリーンセンターがあるんですけれども、まあ、高浜クリーンセンターと吉井クリーンセンターの事業費の違いというのは、まあ、規模が違うからというのが一般的にわかるんですけれども、その処理方法とか、稼働時間とかの違いを教えてください。
高浜クリーンセンター所長。
お答えいたします。吉井クリーンセンターと高浜クリーンセンターの事業費の内容については、同じ項目でございますが、処理能力をはじめ処理方法、稼働時間が異なっております。吉井クリーンセンターについては処理能力は30トン、処理方法はバッチ式で稼働時間については8時間となっており、一方高浜クリーンセンターについては処理能力は480トンでストーカー式、稼働時間については24時間となっております。このように事業費の内容は同じであっても、施設の規模や処理能力、稼働時間等が異なっていることから、運転に伴う光熱水費や薬品費等が違ってくることから、事業費において大きな違いが生じております。以上でございます。
小坂部委員。
はい、よくわかりました。まあ、あの新高浜、それと吉井もですね、あの完全な点検等を速やかに行ってですね、安心安全な、市民生活が送れるようよろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。高橋委員。
ゴミ二目ゴミ処理費の206ページ、高齢者と個別ゴミ回収委託料でお伺いをいたします。あの成果の方でも、まあ、1714世帯ですか、取り扱いがございまして、まあ、これ市民から公表いただいている事業であるなというふうにはもうもちろん認識しているんですが、あの近年のまずこの状況についてお伺いできますか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。高齢者個別ごみ回収事業高齢者ごみ出し SOS の利用者世帯数は令和4年度末で1433世帯、令和5年度末で1620世帯、令和6年度末で1714世帯となっております。利用世帯数が増加していることから、令和6年度には収集運搬車両を8台から9台に増車し、それに伴う委託料については令和5年度から約2100万円増額の約1億4024万円となっております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、あの大変好評を得ている、ね、事業ということが今の答弁からも分かりました。まあ、運搬車両も、ね、1台増やしたり、まあ、予算も増えているということでございます。まあ、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思うんですが、あのこの高齢者ごみ、と特別ごみ回収で、一方であの大事なのが高齢者の見守り等にも、まあ、成果を上げているということでございます。これも本当にありがたい、ことだなというふうに思うんですが、まあ、具体的事例があればお知らせいただきたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。高齢者ごみ出し SOS 事業では、委託業者が週1回の個別収集をする際に利用者への挨拶と声かけを行っております。事前にごみ出しをしないという連絡がなかったにもかかわらず収集日にごみが出されていない場合には、委託業者からの連絡を受け、市が必ず安否確認を実施しております。この安否確認による救急搬送は令和2年度から今年度8月末までに13件の実績がございます。具体的には、収集員の声かけに応答のない利用者のお宅に市職員が訪問し、脳梗塞で倒れている利用者を発見、救急車で病院へ搬送し一命を取り留めたという事例や、市から連絡を受けたケアマネージャーが訪問、検察へ連絡し鍵を開け転倒して動けなかった利用者を発見、救急車で病院へ搬送し一命を取り留めたなどという事例がございます。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、ありがとうございます。まあ、それぞれの、ね、症状によって、要は一命を取り留めたということが13件も報告をされているということでございます。本当にあのこの事業を通しての大切な、ね、市民の命を守るということにも寄与しているものだというふうに思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいなというふうに思います。 続けて、その次にこのゴミ収集、同じページですか、運搬事業、この関係でお伺いしたいんですけど、先月太田市で不燃ゴミを回収していたら、ゴミ収集車から出火しまして、消防車が出動して消し止めたということが、新聞報道されていたわけでございます。要因としては、今流行りの充電式のリチウムイオンバッテリーやスプレー缶の圧縮などが挙げられるわけでございますが、本市ではこのようなことに関してどんな対応を取っているのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。リチウムイオン電池等の対応といたしましては、以前はゴミステーションに排出することができませんでしたが、今年度5月から資源物のゴミステーションに設置されている乾電池用の赤いコンテナに排出することができるようになりました。現在マイコ配布されているゴミ瓦版は昨年度中に作成しているため、この内容が反映されておりませんが、排出方法等が変わった5月以降に広報誌に2回掲載をし、ホームページや SNS 等を通じて周知を図っているところでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、努力はされているということは、今の答弁でもありましたけど、以前にもこの種課題に対しましては、私どもの中島議員の方からも一般質問があったわけでございます。それ以降ですね、正直言ってちょっと対応が進んでないのかなと思って挙出議させていただいているわけでございますが、いずれにしてもこのようなことが起きたときに、業者に対して、市と連携するような対応マニュアルもないというふうにも言われております。要は、このようなことが起きると、どこか空き地を見つけて、そのゴミをパッカー車から出して、で煙が出るのを消し止めているという状況、私はこのやり方でいいのかな、どうなのかなというふうに疑問に思うんですよ。で、また市民からは、以前、パッカー車が煙を出して走ってましたよと。いう声も聞きました。どんな改善が図られているのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。現在燃やせないゴミの収集業者の中には、危険物の混入を防ぐため収集する際に袋を開けて中を確認しているという話を伺っております。また町内の役員さんが事前に混入の確認をしてくださっている地域もあると伺っております。このようなご尽力により被害を最小限に食い止められているものと考えております。またゴミ収集車の火災発生時の対応について、本市では毎年実施する委託業者説明会にて周知をしております。このような火災事故は全国的にも多発していることから、国県の動向を注視し、他の自治体の取り組み事例等も参考にしながらマニュアル作成するなど、事業者と連携をし効果的な対策を検討してまいります。以上でございます。
はい、
高橋委員。
効果的な対策を検討をしていくということなんですけど、ぜひ検討もしてしっかりと取り組みを進めていただきたいなというふうに思うんです。ゴミ瓦版においても確かに答弁にあったように、この種課題に何も触れてないんですよね。だから市民の方にとってもどうしていいかわからないという現状がございます。また地域の方々の乗ってましたけど、本当に環境衛生員さんで努力してくれてますよ。で、赤い箱にリチウムイオンバッテリーなんか出せるんだけど、でもあまり大きなものじゃないんで、努力してもやっぱり限界というものがあります。環境衛生の地域の人々にとってもですから、そこは行政がしっかりともっと市民に周知をして、ゴミ瓦版等においてもやってくれると言ってたけど、ゴミ瓦版だってさ、保存版で書いてあるんだよね。保存版ってことはこれずっと使ってくださいっていうことになっちゃうんで、新年度新たにゴミ瓦版を出すんだったら、そういうところもきちっと検討していただいて、その時代にマッチするようなやり方を取っていただきたいというふうに私は思うわけでございます。本当にあとはやはりもう少し高崎市は 新高浜もできた関係ございますので、もう少しこの分別をね、ちょっと緩い部分があると思うんで、分別収集をしっかり取り組まなければならないというふうに思うんですけど、その辺のご見解がありましたらよろしくお願いしたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。火災事故を未然に防ぐには、排出する側がルールを守り、分別をしっかり行うことが何より重要であると考えております。気温が上昇することにより、モバイルバッテリー等は発火する危険性が高いことから、先月には SNS で記事を掲載し、周知を図りました。また、9月1日号の広報誌にも改めて掲載し、注意喚起を図りました。次回配布するゴミ瓦版には変更となった部分をしっかりと明記する予定でございます。今後も定期的に広報誌やホームページ等でも周知を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、ぜひ課長、ちょっと私ね、言葉きつくなっちゃったかもしれませんけど、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。合わせて大事なのが、業者の皆様との連携をより一層強めていっていただきたいなというふうに思います。まあ、そのようなことをすることが事故を未然に防ぐことに結びつくんだというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。213ページをお開きください。213ページから216ページの五感労働費についてご質問ございませんか。丸山委員。
213ページ、五感1項1目、労働諸費です、ございますけれども、ここに予算書にはですね、地方、その備考欄に地方就職支援事業というのが、掲載されていたんですが、この決算書の中にですね、この枠の中に入っておりません。で、この地方就職支援事業のですね、まず概要をご説明いただきまして、そして実績、それからこの事業の周知についてご説明いただけますでしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。地方就職学生支援事業は、東京の大学生が地方へ就職や移住を希望する際に支援する国の制度でございまして、U ターンなどの就職活動に要した交通費の2分の1相当として、群馬県の場合は定額で6000円を交付するものですが、令和6年度は本市も含めまして、また県全体も見ましても申請はありませんでした。周知といたしましては、国、県、市によるホームページへの掲載のほか、県と連携して東京圏の大学へ制度の案内を行っております。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、ありがとうございます。実績がないので、決算書には載ってないという、ご説明でございました。で、ぜひお願いしたいのがですね、これ里帰り就職支援でありますけれども、当初ですね、6000円は交通費の支援だったので、あまり利用される方は少ないんだと思うんですが、拡充されておりまして、今年度についてはもうすでに、引っ越し費用、上限6万6000円でありますけれども、そういったものも拡充されておりますし、さらに新たな拡充も聞き及んではおりますので、ただこの周知、この事業の難しさで、ご本人がですね、首都圏にいらっしゃいまして、ご本人がですね、どこに向かって周知を していくっていう部分で難しい部分が当然ありますので、そういった部分をですね、工夫しながら里帰り就職をしてくださる方に対してですね、支援をしっかりしていただけるようにですね、周知に努めていただきたいというふうに思います。以上でございます。
他にございませんか。質疑を終結いたします。215ページをお開きください。215ページから226ページの六巻農林水産業費一項農業費についてご質疑ございませんか。白石議員。
ですね、農業費の218ページなんですけども、 令和5年度の決算書にはですね、この一般経費の部分に農業融資資金貸付金ということで6億5000万円の決算書が載っていたんですが、今年度の決算書にはその項目がないということなので、内容についてお知らせください。
農林課長。
お答えいたします。農協は組合員のために経営技術指導や生活に必要な物資の供給、さらには農産物の運搬、加工、貯蔵及び販売といったさまざまな事業を行うことができるようできると農業協同組合法で定められており、組合員の経営の安定、拡充させるための資金の貸付もその事業の一つとなっております。農協が行う資金調達を有利にするために貸付を行い、貸付金は年度末に利子を含めて償還されておりました。しかし農協としての事業確立が進んできたこと、また近代化資金をはじめとする農業者向けの融資制度が整うなど組合員の資金調達の幅が広がってきたことから、 JA と貸付金のあり方について協議を重ね、段階的に金額を減少してまいり、令和5年度をもって貸付金を使用いたしました。以上でございます。
はい、平井審
員。はい、今までは農協が行っていた融資のバックアップというか、それの貸付金の元をですね、市が貸していたというようなことをというふうに理解いたしました。で、農協自体が変わってきたことによってですね、この貸付金がなくても農業者はいろいろできるようになったのかなというふうに思っておりまして、この事業が終了したということを理解いたしました。ありがとうございました。
他にございませんか。金子委員。
219ページ6巻1項3目農業振興費の一般経費輝け新規就農者応援給付金についてお伺いいたします。令和5年度が850万円に対し、令和6年度は1350万円と増額していますが、6年度の状況についてお伺いいたします。
農林課長。
お答えいたします。輝け新規就農者応援給付金には、独立自営で就農する方を支援する新規就農者応援コースと、就農研修や親元就農、雇用就農する方を支援する就農準備応援、すいません、就農準備生応援コースの2つのコースが設けられております。令和5年度には2つのコースを合わせまして9名の方がこの支援制度を活用いたしましたが、令和6年度は支援制度を活用する方が15名へと増加したことから増額となったものでございます。以上でございます。
金子委員。
対象者が増加していますが、どのような要因が考えられるでしょうか。
農林課長。
お答えいたします。昨今の社会状況などを鑑みますと、生活スタイルの変化への対応として農業が新たな選択肢となったこと、国や自治体による手厚い支援制度の拡充、農業技術の進歩による参入のしやすさや、SNS を通じた農業の魅力発信、そして食の安全や健康への関心の高まりなどが複合的に影響しているものと考えております。なお、新規就農時になるべくスムーズに就農できるよう、本市ではワンストップ体制を整え取り組んでおります。就農相談では、子どもの頃から農業に興味があり、独立事業経営を考えていた、自分で作った野菜で他の人に喜んでもらいたい、農業体験イベントがきっかけで農業に興味を持ち就農を決意したなど、さまざまな就農の動機を伺っております。以上でございます。
金子委員。
はい、社会情勢の変化や就農相談、農業イベントなどの努力により支援対象者が増えましたが、6月議会の一般質問でお答えいただいたように、令和2年の本市の農業従事者の平均年齢は 69.4 歳で、70歳以上が 51% と高齢化が進んでおり、令和5年の本市アンケート調査で 61% が後継者がいないと回答するという本市の農業の将来が危機的な状況にありますが、今後の対策についてお伺いいたします。
農林課長。
お答えいたします。支援制度の積極的な周知を図るとともに、就農相談を丁寧に行うなど、引き続き新規就農者を確保するための取り組みを継続していきたいと考えております。以上でございます。
金子委員。
温暖化の進行などの自然災害や国際情勢の変化などで、いつ食料などの輸入がストップするか分からない状況で、市民の命を守るためには食料生産を維持し、さらに自給率を上げなければなりません。環境を守っていくためにも農業が果たす役割は重要です。決算審議の場ではありますが、そのためにも優先的に予算もつけていただいて、新規就農者が増える政策をお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、すいません、221ページ2ページの、6巻1項4目農作物養蚕対策費の中の畑作総合振興事業の、中の環境保全型農業推進事業についてお伺いいたします。環境保全型農業推進事業補助金とはどのようなものか説明をお願いいたします。
農林課長。
お答えいたします。環境保全型農業推進事業補助金は、環境に配慮した持続的な農業の推進を図ることを目的としたもので、成分改性マルチフィルムやフェロモン剤等の購入費、またハイビニール等の農業用廃止剤の処理費に対して、JA や生産部会等を対象として、事業費の3分の1以内を上限に交付している本市独自の補助金でございます。以上でございます。
金子委員。
はい。環境に配慮した持続可能な農業の推進のための本市独自の補助金ですが、令和5年は187万6千円、令和6年度は235万2500円と増額していますが、その理由についてお伺いいたします。
農林課長。
お答えいたします。令和6年度について増額となった主な要因でございますが、JA はぐくみが倉渕地域において取り組んでおります成分改性マルチフィルムの活用において購入本数が増加したことにより補助額が増加となったものでございます。以上でございます。
金子委員。
近年プラスチックごみが大きな問題になっていますが、成分改性マルチは、作物収穫後に土壌中にすき込むと微生物により分解されるというものです。ハイビニールなどのプラスチック類が放置されると、劣化によるマイクロプラスチック化などの環境に大きな負荷を与えます。プラスチック被覆肥料も問題になっています。マイクロプラスチックが人体に有害であることも分かってきました。オーガニックブリッジ宣言をした自治体なども参考にしていただいて、環境に配慮した持続可能な農業を推進し、ハイビニールなどが適切に処理されるように、さらに進めていただくようにお願いいたします。以上です。
他にございませんか。小坂部委員。
222ページの一般経費の中に、首やかつやかみ切り、まん延防止対策等々があるんですけれども、先ほど環境部の方からもルール説明はあったんですけれども、農政部の所管として、まん延防止対策事業の対策の内容はどのように行っているのか教えてください。
農林課長。
お答えいたします。本市で被害が確認されて以降、薬剤の配布や専用ネットによる飛散防止対策、さらには被害が大きな果樹につきましては、伐採・粉砕し、最終的な処分までの処置を市が支援することにより、被害防止を図ってまいりました。しかし、なかなか被害が減らない状況の中、一歩進んだ対策を講ずべく、令和6年8月に市と果樹生産団体で組織する高崎市首谷勝やかみ切り対策協議会を設立いたしました。この協議会では、防除対策研修会、生産者同士の意見交換、一斉防除など、より積極的な首やかつやかみ切り飛散防止に取り組むとともに、関係機関、農家の意識向上を図っております。今後も県や JA など、関係機関と十分に連携を図り、被害が拡大しないよう、果樹農家を支援し、適切に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
小坂部委員。
はい、ありがとうございます。私も防除の研修会一緒に出させてもらって、実際に首やかつやかみ切りの標本も見せていただきました。で、ちょっと情報によると新しい農薬だか開発されたとかちょっとちらっと聞いたんですが、今後の対策、新たな取り組み等がありましたら教えてください。
農林課長。
お答えいたします。対策協議会では新たな防除方法の研究検討を進めており、7、8月にはブラックライトを照射すると首やかつやかみ切りの卵が発酵することを利用し、モモプラム梅の生産部会にブラックライトを貸し出し、卵を発見し駆除する取り組みを行いました。また今月にはモモとプラムの生産部会の協力を得まして、昨年9月に農薬取締法に基づき適用が拡大され、モモプラム樹幹への 高濃度散布が可能となった新たな薬剤による防除試験や薬剤散布試験研修会を開催するなど積極的な防除に取り組んでおります。以上でございます。
小坂部員、
新たな取り組みを大いに期待するところです。特に春菜も含めてですね、果樹産地ですので、受精が弱まったり収穫が減るといろいろ農家にとっても大変になると思いますので、今後も協力してくれる団体と協力しながらですね、まん延防止に努めていただければと思います。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
すいません、ページでいうと217から220ぐらいのですね、農業総務、それから振興、関係に関する、先ほど金子委員 の質疑に多少かぶるかもしれませんがご容赦ください。まずですね、農業から離れられる方、あるいはその新たにこう農業に参入された方、そういったこの状況をですね、まずお知らせいただけますでしょうか。
農林課長。
お答えいたします。離農状況は把握することができませんが、全国的に農業者の高齢化や後継者不足により農業従事者が減少している傾向にあり、農林業センサスによりますと、本市の農業従事者は平成27年に6970名おりましたが、令和2年には5572名と5年で約 20% 減少しております。また本市の就農状況でございますが、群馬県の調査によりますと、令和元年度が29人、令和2年度が27人、令和3年度が26人、令和4年度が46人、令和5年度が32人となっており、毎年一定数の就農者を確保している状況であります。引き続きさまざまな対策を講じることにより、就農者の確保や農業者の支援を行ってまいります。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。ただいま人のことでお聞きしましたけども、次土地のことでお聞きしたいんですが、新たにですね、農地として増えた、あるいはその放棄された土地農地ですね、この状況を教えていただけますでしょうか。
農林課長。
お答えいたします。農業委員会による令和6年度の農地の利用状況調査によりますと、荒廃農地の面積は約620ヘクタールとなっており、前年度とは同水準、前々年度に比べ約14ヘクタールの増加となっております。農業者の高齢化や後継者不足による農業従事者の減少により荒廃農地は増加しておりますが、本市では農業生産の基盤である農地の確保を図っていくとともに、極めて大きな課題であると考えており、荒廃農地等の再整備を行い、整備した農地での生産活動につながる取り組みを本市独自に支援する農地再生推進事業補助金を令和3年度に創設し、令和3年度には約7ヘクタール、令和4年度には約17ヘクタール、令和5年度には約10ヘクタール、令和6年度には約19ヘクタールの荒廃農地を再生し、農地の確保に取り組んでおります。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。農地の再生に一生懸命取り組んでくださっているというお話でございます。その中でですね、その再生の事例の中で、非常に代表的なキウイのですね、栽培、この状況はどうなっておりますでしょうか。
農林課長。
お答えいたします。吉井町平地区では農業法人が令和4年度に農地再生推進事業を活用し、荒廃農地約7ヘクタールを含む約11ヘクタールのキウイ農園を開設しております。都外法人では荒廃農地の再生を行った後に果樹棚や灌水施設などの整備を行い、令和6年度にはキウイフルーツの苗木の定植を行っており、令和8年度の収穫を目指して栽培を進めているところでございます。なお吉井地域では当該農業法人と連携した地元農業者や農業参入を検討している企業などが新たにキウイ栽培に向けた検討を進めている状況であり、地域農業の活性化に資するものと期待しているところでございます。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。私も大変期待をしているところであります。で、最後になりますけれども、農政全般というんですか、農業振興全般で、大変画期的な協定だな、連携だなと私は思っております高崎健康福祉大学との連携、この状況をお知らせいただけますでしょうか。
農林課長。
お答えいたします。本市では人材育成と交流、農地や森林の有効活用などで連携し、 本市の農業振興と大学側の教育研究の充実を図っていくことを目的に、令和6年12月に農業分野における連携協定を高崎健康福祉大学と締結いたしました。大学と農業分野における連携協定を締結したことにより、昨年10月に開所した障害者就労継続支援施設、通称メロン村で栽培している水耕メロンにおける防除方法など、栽培技術等について助言をいただくなどの取り組みも始まっております。今後も本協定の締結によるメリットを本市大学の両者が享受できるよう連携を図ってまいります。以上でございます。
丸山委員。
分かりました。まあ、メロンもね、そういう連携の中で進められているというお話をお聞きして、感慨深く思います。ますますですね、連携しっかり取っていただいて、高崎市の農業を支えていただきたいと思います。以上でございます。
他にございませんか。谷川委員。
222ページの真ん中辺になるんですけれど、6巻1項4目の農作物養蚕対策費の中の産地生産基盤パワーアップ事業補助金について内容や件数を教えてください。
農林課長。
お答えいたします。産地生産基盤パワーアップ事業は、収益力強化に計画的に取り組む産地において、農業者等が行う高性能な機械施設の導入や栽培体系の転換等に対して総合的に支援する国庫補助金となっております。令和6年度は本市の米麦農家1軒が、本事業のうち国産麦大豆の生産性向上のため、生産拡大に向けた機械導入等にかかる経費について補助上限2分の1で支援するメニューにコンバイン1台を導入する計画で申請し採択されたことから、本市を通じて補助金を交付したものでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。該当件数が1件とのことで承知いたしました。今後の安定した事業の推進のために有意義に活用していただければと思います。よろしくお願いします。続けていいですか。
どうぞ。
はい。その同じページの下の方ですね、下から4段目ぐらいで、畜産農家経営継続支援金、これなんですけれど、これも内容とか件数などを教えてください。
農林課長。
お答えいたします。令和3年以降、家畜配合飼料価格が高騰し、依然として高止まりの状況が続いており、飼料は家畜を飼育する上で日々欠かすことができないものであることから、長引く価格高騰により畜産農家は大変深刻な打撃を受けておりました。このため本市では飼料価格高騰に苦しむ畜産農家を対象として支援金を給付することにより、本市畜産農家の経営の継続と安定を図ったものでございます。支援金は畜産農家1軒あたりの上限額を100万円とし、牛1頭あたり6000円、豚1頭あたり1000円、綿羊ヤギ1頭あたり500円、鳥1羽あたり60円とし、使用等羽数に応じて畜産農家76軒へ支援金として給付したものでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。生き物を扱う経営ですし、経費も高騰していると思いますので、ぜひ事業の継続ができるようにご支援をお願いいたします。以上です。
他にございませんか。高橋委員。
ちょっとね、
マイクお願いします。
ごめんごめん。1点2点お伺いします。これは3目農業振興費か、の220ページ、輝く新規就農者応援給付金、でこちらの使用成果に関する説明書にも載ってるんですけど、まあ、これ多分人数が新たにチャレンジした人が増えたというふうに思うんですが、そのどんな増額であり、まあ、その成果に理由と成果についてっていうんですかね、そんなことについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
農林課長。
お答えいたします。輝き新規就農者応援給付金には、独立自営で経営する方を支援する新規就農者コースと、研修や親元就農、雇用就農する方を支援する就農準備生応援コースのにコースが設けられています。このですね、支援制度は本市独自のもので、制度を開始しました令和4年度には2つのコースを合わせまして27名の方が、令和5年度には9名の方が、令和6年度には15名の方が本制度を活用し就農していらっしゃいます。令和6年度は前年度に比べ利用者が増えたことにより増額となったものでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、はい、課長ありがとうございます。まあ、本当に農業に新たにチャレンジする人を、ね、応援するということは、農業者が減っている中で本当に大事な 取り組みだと思います、まあ、本市独自のということもございますけど、今後もねしっかり取り組んでいただければ大変ありがたいなというふうに思います。続いて224ページ6目の、農地費なんですけど、そこに震災対策農業水利施設整備事業委託料というものが載ってるわけでございます。まあ、これ前年度繰り越し、免許分が大きいわけでございますが、調査数、これ震災対策ですから調査数7箇所ということで言われています。まあ、その調査結果と今後の対応についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
田園整備課長。
お答えいたします。群馬県が指定している防災重点農業ため池18箇所のうち7箇所につきまして、防災工事の必要性を判断するため全額国有を活用してため池の停滞、洪水脇、取水放流設備等を対象に漏水や変形等の変状の把握、劣化によるためのため池の決壊の危険性の調査を実施いたしました。この結果、2箇所のため池につきましては堤防からの越水の危険性があることが分かりました。また令和6年度に実施した7箇所以外のため池につきましてもすでに調査済みであり、今回の結果と合わせ防災工事の事業主体は群馬県になりますので、今後群馬県との協議を綿密に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、課長よく分かりました。ね、しっかりと取り組んでいただいて、この震災対策に対してね、で群馬県に要望して群馬県としっかり取り組んでいるということでございます。ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。はい、以上でございます。
他にございませんか。質疑を終結いたします。225ページを開きください。225ページから228ページの二項林業費についてご質疑ございませんか。小坂部委員。
はい、226ページ林業振興費の中のですね、一般経費の下の方にですね、まあ、群馬緑の県民基金事業等がありまして、まあ、これを活用して、里山元気再生事業で等で、まあ、竹やぶの伐採等をしていると思うんですけれども、の竹の粉砕機チッパーが当初から導入されているんですけれども、その使用耐用年数等々を教えてください。
農林課長。
お答えいたします。本市では市内の地域団体が群馬緑の県民基金事業や里山元気再生事業などで伐採した木材竹のチップ化処理を効率的に行うことができるよう、平成26年度に2台の破砕機を導入し、烏川森林組合に対応しております。林業機械の法定耐用年数は5年となっておりますが、修繕しつつ活用している状況でございます。以上でございます。
小坂部委員。
はい、群馬緑の県民基金事業の当初決まったときから、もう2台を入れていただいて、大型と小型の機械が入っていてですね、烏川流域の森林組合が預かって、対応、一般から の貸し出しを依頼があれば対応している状況なんですが、まあ、対応年数が法定で5年となってて、もすでに10年。経過していて、まあ、丁寧には使っていると思うんですけれども、やっぱり故障等々が増えてきているのが現実です。まあ、緑の県民基金、まあ、群馬緑の県民税もですね、3期目を迎えていて、まあ、今後どうなっていくかも不透明なところもあるんですけれども、まあ、ぜひその基金事業があるうちに、県民税があるうちにですね、更新をしていただくなり、それが不可能でしたらば、森林環境増用税等も活用してですね、導入について考えていただきたいというふうに思います。で、導入にあたってというか、今も現状も使用料、利用者が使用料を払うんですけれども、それにプラスで修繕費をいくばくか納めてもらうような形になっているんですけれども、例えば、破砕する歯とかですね、そういった、もう修繕どうしてもしなければいけないもの、そういった備品に関してはある程度市で持つような形を、今後は考えていっていただければありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。以上です。
他にございませんか。
はい、
高橋委員。
はい、林業振興費だよね。
はい、
はい、 ニコニモク林業振興費で1点お伺いします。227ページに、なるのかな、はい、観音山自然歩道整備、委託、整備委託また整備工事が載ってるわけでございます。まあ、この事業は森林環境譲与税を、原資としているということは承知をしているわけですが、まずは6年度の成果と道の財源を利用した事業は他にはどんなようなものがあったのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
農林課長。
お答えいたします。森林環境譲与税の有効活用を図るため、令和5年度より観音山丘陵及び高崎自然歩道の整備を5カ年で計画しております。令和6年度は自然歩道上の危険木の伐採や危険箇所の整備のほか、案内板の更新、山名城市のウッドデッキ及びテーブル椅子の改修等を実施いたしました。今年度につきましても引き続きですね、自然歩道の安全に散策ための安全対策や周辺森林および竹林の整備を進めているところでございます。またこのですね、森林環境譲与税に関しましては、森林の整備に関する施策および森林の整備の促進に関する施策に充てることができるとされておりまして、令和9年度から譲与税の財源であるこのですね、森林環境譲与税の徴収が開始されておりますので、このような中ですね、本市では森林環境管理制度を活用した森林の整備に加えまして、市町村のに活用方針が委ねられている森林整備の促進に関する施策として、観音山丘陵、先ほどのですね、高崎自然歩道の再整備や牛伏瀬山を花で囲むプロジェクトなどに活用しているところでございます。以上でございます。
はい、高橋委員。
今課長からね、非常に具体的に、はい、分かりやすい答弁いただいたと思ってます。この森林環境譲与税、よくニュースなんかでもね、報道されてますけど、都会の方は、人口比率によって来るような譲与税なんで、何に使っていいかわからないといったことも都会の方で報道されてますけど、本市におきましてはね、森林も持ってますし、また自然環境も豊かな部分がある、そういうところに本当に有効活用ねできる森林環境譲与税なんだというふうに思ってます。今課長が答弁をしていただいたこと、そういうことをしっかり踏まえまして、今後も取り組んでいただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。227ページをお開きください。227ページから238ページの七冠商工費についてご質疑ございませんか。白石委員。
ですね、232ページ、高崎シティプロモーション、事業補助金ということで、これについてはですね、今までのイベント形式から変化があったというふうに伺いましたが、内容についてお知らせください。
産業政策課長。
お答えいたします。令和6年度の高崎シティプロモーション事業は、メディアを活用したプロモーションとして、BS テレ東の地域情報番組、いいねジャパンの放送により、本市独自の商工施策の紹介を通じ、活力ある高崎市を全国に発信するとともに、テレビ東京の人気グルメドラマ、下山飯の高崎編の脚本制作を実施いたしました。また令和6年度からメディアによる PR を軸とした理由でございますが、これまで取り組んでまいりましたさまざまなプロモーション効果により、本市が幅広く注目を集めるようになり、テレビ局側から打診を受ける機会が増えました。このことからメディアを活用したプロモーションのチャンスと捉えまして、力を入れたところでございます。以上でございます。
白井委員。
シティプロモーションについては、もうかなりの年数をやっているわけでですね、いろいろな形で効果が出ていると思いますが、その辺のですね、シティプロモーションの効果、それからそれによるいろんな状況の変化というものがありましたらお知らせください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。 高崎シティプロモーション事業は、これまでのイベント開催ですとか、最近のメディアを活用した PR をこれまで継続してきたことによりまして、全国に広く高崎を知っていただき、知名度が向上してきておりますので、都市の魅力が高まっていると考えております。以上でございます。
白井審
員。今答弁にありましたようにシティプロモーション事業によってですね、高崎が全国にかなり知られる機会が増えたものというふうに思います。それで、メディアへの露出であるとか、あるいは高崎への移住の希望者の増加等もですね、増えているものと思いますので、今後ともですね、高崎をうまく紹介していただければと思います。以上です。続いていいですか。
はい、どうぞ。はい、
続いてですね、236ページ、高崎祭り補助金について伺います。これは昨年はですね、第50回の高崎祭りということで、特別な事業あるいは特別な内容もあったものと思いますが、その辺について、内容をお知らせください。
観光課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の高崎祭りは第50回という節目の開催にあたりましたので、出汁の出場につきましては例年のリンバー戦ではなく34の町内の出汁の出場がありました。また花火大会の有料観覧席を増設するなど、例年より多くの来場者に対応できるよう事業を計画しました。熱中症対策につきましても新たに人工降雪機を設置して対応するなど、締めの開催として盛り上がりと安心安全な運営を両立させることができたと考えております。以上でございます。
白井審
第50回の高崎祭りということで、出汁がですね、大変多くの出汁が出場できたこと大変良かったというふうに思っております。でまた例年のですね、出汁祭りの時に消防団による放水がもう定例になってましてですね、そこのところで水の下で子どもが遊ぶというのもほとんど毎年見られる状況になっていました。本当に安全にですね、お祭りができたこと良かったなと思います。ただ残念だったのは雨によってですね、出汁が帰るときにだいぶ濡れてしまったということがありましてですね、これはまあどうしようもなかったんですが、お祭り自体は大成功にできたというふうに思っております。お疲れ様でした。
はい、他にございませんか。渡辺幹事員。マイクをお願いします。マイクもう一度最初から、
助成金を
最初からお願いします。
初めからやった方がいいですか。はい、229ページ、商業振興費の中で町中商店リニューアル助成金について、お伺いをいたします。この助成制度大変もう評判のいい、制度でございまして、始まってから10年以上経つんですけども、改めてですね、この助成金の内容とまたこの制度を利用する、業種というんですかね、職種というんですかね、そういうことが分かりましたら教えていただければと思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。町中商店リニューアル助成事業につきましては平成25年度より実施しておりまして、商売を営んでいる方、また営もうとする人が店舗等の改修や店舗等でもっぱら使用する備品の購入に対しまして、その費用の2分の1上限100万円を補助するものでございまして、令和4年度より3回でも利用が可能な制度とさせていただきました。これまでの間利用の多い職種といたしましては飲食業が最も多く、続いて小売業、エステ等を含む理美容業などとなっております。以上でございます。
渡辺幹事員。マイクお願いします。
ごめんなさい。ありがとうございます。例年大変人気のある、補助制度でありますので、それだけに受付をしてもらうだけでも大変だという話をよく聞きますけども、 私も仕事から同業者の方が、飲食業の方がやはり一番多いという話で、この制度をだいぶ使っている方がおりますけれども、やはり個人商店の方ってなかなか今の状況の中でいろんなその店の改修だとかそういう機材の新しくするというのは厳しい状況の中でですね、この制度を利用して良かったというかありがたかったという話をよく聞きますので、これからもぜひよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。
他にございませんか、丸山委員。
236ページの缶コーヒーのところで、236ページの高崎の食発信事業、で、ラフェスタカラス川をですね、2か年にわたって実証実験を行っていただきましたが、その結果を受けてですね、どのように受け止めているのかということを教えていただけますでしょうか。
観光課長。
はい、お答えいたします。ラフェスタカラス川は高松地区の川町づくり基本構想の拠点となる展望レストハウス整備前の実証実験として令和5年と6年の2年間開催してまいりました。榛名山を一望できる唐津川のほとりでイタリアンレストランやフードコートを開設したほか、音楽イベントや野菜の販売なども物販いたしました。2年目には倉内メロ村で収穫したメロンを使用した商品の販売やドローンショーの開催など新たな企画も取り入れました。来場者の方からは料理もおいしく夕焼けもきれいで新たな高崎の新名所になりそうだなどの好評をいただいたところでございます。また1年目と比較すると2年目はイベントが浸透してきたことなどから出店店舗の売上が 約1.5 倍に上昇したことで大いに成果はあったものと考えております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。確かな手応えを感じているというお話でございました。フルーツパーラーを中心にしたにぎわいづくりというのがこれから本格的になりますので、当然私がここで言うまでもないですけれども、この実証実験の結果をですねしっかりと反映をさせていってほしいということをお願いいたします。以上でございます。
他にございませんか、谷川委員。
はい、ページ230の商工総務費の中の真ん中辺ですね、職場環境改善事業補助金なんですけれど、3回まで受けられるということですが、利用した事業所76件のうち3回目2回目1件目のそれぞれの件数を教えてください。また年度初めに受付が終了してしまうようですが、1回目の会社優先というような措置はあるのでしょうか。お願いします。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の職場環境改善事業補助金の申請回数の内訳でございますが、1回目の申請が52件、2回目が19件、3回目の申請が5件と計76件の申請となっております。また交付の決定にあたりましては、新規申請の事業者かどうかや改善により効果が見込まれる内容かどうかといった審査基準により優先度を設け、審査会を経て交付決定を行っております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。新規申請の事業者かどうかを含めて優先度を設けた審査基準があるとのことで承知いたしました。今年度からはファン付き作業服の補助も増えたようですから、作業する方々が少しでも快適に仕事ができるようにしていただく素晴らしい制度だと思います。将来的には男性の多い事業所で女性従業員も働けるようになるように、女性専用トイレとか更衣室の設置などにも補助が使えるようにしていただくことをとお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。続けていいですか。
どうぞ。
はい、同じく商工総務費の、中小企業資格取得支援事業補助金の取得資格の多いものから、いくつか教えてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。この 補助金を活用して資格取得の多いものといたしましては、フォークリフト運転技能や玉掛け技能、また高所作業者運転技能、電気工事施工管理技士、また危険物取扱者といったものが多くなっております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。現場作業にはなくてはならない資格の申請が上位にあるようで、大変有意義に使われている補助金だということが分かりました。ぜひ今後とも資格取得の応援をよろしくお願いいたします。続けていいですか。
どうぞ。
はい、同じく商工総務費の企業スポーツと振興支援金の4つの会社名とそれぞれの金額を教えてください。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。企業スポーツ等振興支援金の支援先につきましては、毎年度予算をご承認いただいた後に審査会を開催し決定しておりますが、令和6年度につきましては女子ソフトボールのビッグカメラに3600万円、太陽誘電に1350万円、陸上競技のヤマダホールディングスに900万円、プロ野球 BC リーグのダイヤモンドペガサスを有する群馬スポーツマネジメントに900万円を支援いたしました。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。それぞれ活躍しているスポーツ団体で、高崎市を良い意味で知名度アップしてくださっていますので、引き続き支援をお願いいたします。その中で先日6度目の BC リーグチャンピオンに輝いたダイヤモンドペガサスの応援なんですけれど、高崎市は支援が少ないのは応援が少ないのではないかとファンの方にご指摘を受けました。ぜひより一層盛り立てることをご支援をお願いいただけると、あ、じゃない、支援をいただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
続けていいですか。
いいですか。
どうぞ。
はい、同じく232ページの、商工振興費の高崎自慢等支援事業補助金の1階の高崎自慢と7階のカフェ高崎自慢のここ3年ほどの売上の推移を教えてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。高崎自慢とカフェ高崎自慢の直近3年間の売上の推移でございますけれども、1階の高崎自慢が令和4年度が約1億800万円、令和5年度が約1億1700万円、令和6年度が約1億1800万円となっておりまして、次に7階のカフェ高崎自慢の方ですが、令和4年度が約2400万円、令和5年度が約2900万円、令和6年度が約3200万円でございます。いずれも売上は増加傾向となっております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。3年間少しずつですが売上が伸びていることが分かりました。アンテナショップの役割が大きいと思いますが、まだまだ大きな金額の補助がないと成り立たないようですから、より頑張っていただきますようにお願いいたします。続けていいですか、最後。
はい、じゃあ最後。
同じく商業振興費の町中回遊性向上事業補助金は、タカチャリ事業とオープンカフェ事業の補助金とのことですが、オープンカフェにはどのような支援を行っているのでしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。高崎町中オープンカフェ、通称タカカフェの参加店舗への支援といたしましては、共通のテーブル、椅子、パラソルなどの備品を提供いたしまして開店していただいているところでございます。また広告宣伝のための参加店のマップですとかホームページの制作のほか、各店舗が工夫して音楽イベントなどを実施した際の経費助成などの支援を行っているところでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。オープンカフェ支援は私も大賛成です。開設できる条件が合っているカフェでしたら、ぜひ参加するように進めていただきたいと思います。また高チャリですが、 ヘルメットを今後更新する時がありましたら、大人の男性もかぶりやすいように水玉模様は避けていただきたいとお願いいたします。以上です。
他にございませんか。副委員長。
すいません、一目商工総務費、国際施策振興事業についてお聞きいたします。では6年度においても、ジェトロ群馬さん、そして JICA 東京高崎分室さんのお力をお借りして、本市の食やまた製品なんかの海外進出支援を行っていただいたかと思うんですけれども、令和6年度の実績についてですね、どのような国とまたどのような実績成果があったかについてお聞きいたします。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。令和6年度のジェトロ群馬と JICA 東京高崎分室の活動実績でございますけれども、ジェトロ群馬ではベルリンやマニラにて地元産食品や工芸品を PR するフェアを開催したほか、モルディブやフィリピン、カナダなどから食品バイヤーを招聘いたしまして、生産者や食品加工の事業者との商談事業をそれぞれ実施いたしました。また JICA 東京高崎分室では、ウズベキスタンやベトナムからの視察団や研修生を受け入れまして、市内のものづくり企業を訪問したほか、高崎分室に相談した市内事業者が JICA の途上国支援事業に採択されまして、新たにカンボジアへ自社製品を輸出することにつながった実績もあり、どちらも海外現地での事業展開や海外から関係者を招聘するなど海外ビジネス機会を提供する活動ができたと考えております。以上でございます。
副委員長。
はい、ありがとうございました。いずれの国におきましても多分日本食に対する意識ですとか、あとは日本に来る際の自分がその重きを置く中では日本の食っていうのが結構な上位を占めるかと思いますので、そういった意味の高崎市の食の海外進出ですとか、あとは実際に具体的にもいろいろ実績を示していただきましたけれども、本市企業のですね、優れた技術力の海外進出、新たなビジネスフィールドを広める意味においてもですね、また今後も力添えいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。高橋。
はい、7日の商工費の一項商工費、一目の商工総務費からお伺いさせていただきたいというふうに思います。これ先ほども質疑あったんですけど、職場環境改善事業補助金、これね、ある部分高崎市の
高橋委員、残り3分になりましたのでよろしくお願いします。
3分、
はい、
じゃあこれやめますだってやり手があるんだよ、だってしょうがないな、3分じゃ。はい、じゃあ234ページ、はい、6目の観光費でお願いしたいんですけど、これ高崎だるまミュージアム、仮称で観光施設として建設が進められているわけでございますが、観光施設でございますので、どのような特色を発信し、その楽しみ方等も含め、滞在時間と、どの程度の観光施設として設置しようとしているのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えいたします。高崎だるまミュージアム、仮称でございますけれども、建設の検討につきましては、令和6年度では、これまで検討会議で学生委員などからいただいた意見、例えば、だるまのキャラクターにこだわったカフェやグッズショップ、であったり、また見るだけでなく触れたり体験できたりする展示室や多目的室など、そういった意見をもとに施設内の各諸室の具体的なコンテンツについて、現在群馬県だるま製造協同組合や高崎観光協会と協議を進めているところでございます。高崎だるまミュージアムに訪れたお客様がゆっくり楽しめる特色を持った観光施設となるよう引き続き協議を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、 もう再度質問しませんが、本当に今課長からあったように、ゆっくり楽しめる特色を持った観光施設、これが非常に大事なんだろうというふうに思っています。やっぱり滞在時間等も含めてある程度楽しんでいただけるような施設じゃないと観光客は来ませんので、その辺のところはしっかり検討して、対応していただきたいというふうに思います。続いて238ページ、観光費で榛名湖鮭町観光振興事業でお伺いしたいんですけど、まあ、この榛名湖の、ね、湖上ステージ等設計委託料、まあ、ロックコンサート等のイベントを開催できる水上ステージ等の整備に向けた、まあ、設計でございますが、これいつ頃オープンを考えているんですか。
榛名支所産業観光課長。
はい、お答えします。今年度は湖上ステージの観客席となる、護岸階段の整備に取り掛かっています。護岸は今年度と来年度の2カ年で、整備を進めており、来年夏までに完成する予定でございます。またステージにつきましては、令和9年度以降の完了を予定しています。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、わかりました。まあ、ステージにつきましては令和9年度以降ということでございます。でもう一点お伺いしたいんですけど、この施設整備、さまざまな、まあ、ニーズ調査等を踏まえての事業であるというふうには私は思いますが、この湖上ステージ設置に踏み切った理由についてお知らせ願いたいというふうに思います。
榛名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。コロナ禍以前には、地元商店街の方々が、既存の護岸と桟橋を利用して音楽イベントなどを開催し、にぎわいを創出していました。新たなイベントスペースを要望する地元の強い声もあり、市は湖上でフルオーケストラも演奏できる湖上ステージを整備することとしました。そして湖上ステージの計画が新聞広報などで報道されて以降、音楽祭を主催する団体、地元で音楽活動を行っている方などから多くの問い合わせや期待の声をいただいてもいるところです。完成後は春から秋にかけて毎週末、ロックやクラシックなど音楽を中心とした催しを行う中で、そういった関心を持つ方も取り込みながら、さらなるにぎわいと活性化を図りたいと考えます。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、ありがとう。まあ、地元を中心として、ね、多くの声が上がっているということでございます。こういう施設はもちろん地元も大切です。しかし もっともっと広く集められるね、利用者を集められるような施策転換も考えて今後取り組んでいってほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。あれ、まだあるのね。はい、谷川委員。
233ページ234ページの、7巻1項6目観光費の中の下から16段目、牛伏山自然公園施設管理委託料の関連でお伺いいたします。牛伏山展望台の階段を上がった部屋の古い展示物が片付けられました。今後テーブルと椅子が置かれて休憩ができるようになると伺っております。自動販売機もメーカーの都合で撤去されてしまったようです。今時観光施設に自販機がないとは思わずに訪れるお客様も多いと思いますので、至急自動販売機の設置をお願いできないかお伺いいたします。
吉井支所産業課長。
はい、お答えいたします。昨年度まで牛伏山展望台室内に、自動販売機が1台設置してありましたが、原材料の高騰、配送業務の見直し等の理由で業者により、撤去され、現在は設置のない状態となっております。近年夏場の猛暑等で水分補給は重要であることは承知しておりますので、今後他の業者に設置の意向を確認するなど可能性について研究してまいりたいと思います。以上でございます。
谷川委員、
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。続けていいですか。
まだあるね。
はい、あと1個、はい、最後。はい、同じく観光費の中の観音山駐車場運営費補填金についてお伺いいたします。指定管理者が撤退したと伺っておりますが、今後どのようになるのでしょうか。
観光課長。
はい、お答えいたします。指定管理者が撤退した後の観音山駐車場につきましては、 地元住民や参道商店街の方々からの要望もあり、現在午前9時から午後5時まで無料で開放しているところでございます。現時点では地域の方々に管理等の協力を得ながら円滑に利用されていることから、当面の間は今の形態を継続してまいりたいと考えております。以上でございます。
谷川委員、
はい、ありがとうございます。6時から17時まで無料で利用ができるとのことで承知いたしました。観音山は高崎市の大切な観光資源です。今後活性化していくような工夫を市民全員で考えていければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。317ページをお開きください。11巻災害復旧費一行農林水産施設災害復旧費についてご質疑ございませんか。
なし。
質疑を終結いたします。317ページから320ページの二項商工施設災害復旧費についてご質疑ございませんか。
なし。
質疑を終結いたします。以上で一般会計の審査を終わります。次に特別会計の審査を行います。335ページをお開きください。最初に国民健康保険事業特別会計の審査を行います。335ページから342ページの歳入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。343ページをお開きください。343ページから354ページの負債室についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。429ページをお開きください。続いて後期高齢者医療特別会計の審査を行います。429ページから432ページの歳入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。433ページをお開きください。433ページから436ページの歳出についてご質疑ございませんか。
よし。
質疑を終結いたします。445ページをお開きください。続いて農業集落排水事業特別会計の審査を行います。445ページから448ページの歳入についてご質疑ございませんか。
なし。
質疑を終結いたします。449ページをお開きください。449ページから452ページの歳出についてご質疑ございませんか。
なし。
質疑を終結いたします。以上で特別会計の審査を終わります。次に調書の審査を行います。457ページをお開きください。457ページから470ページの財産に関する調書についてご質疑ございませんか。
なし。
質疑を終結いたします。475ページをお開きください。基金運用状況に関する調書についてご質疑ございませんか。
なし。
質疑を終結いたします。以上で調書の審査を終わります。これにより議案第78号の所管部分を規律により採決いたします。本案のを認定することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第78号の所管部分は認定すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきましてありがとうございました。なお委員長報告の作成につきましては私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かございましたらお願いいたします。 曽根副市長。
はい、質問とはございません。以上です、
はい。なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがございましたらお願いいたします。高橋委員。
あと2分ぐらいだろ
う。うん、大
丈夫だ。 OKOKOKOK
30秒。
じゃあダメだよ、すよ。
途中だから大丈夫です
よ。途中だから、
うん、続けてもらえば。
はい、はい、じゃあ高崎祭りでの出来事について一件お伺いしたいんですけど、これ総務とこの委員会に絡んじゃうんですけど、分断に詳しい曽根副市長がいるんでお伺いしたいんですけど、水をまいて子どもたち遊ばして楽しんでました。本当に子どもたち今風物詩になってるのかなっていうふうに思ってます。それで分断の人が長時間水まいてるんですけど、本部からは水分補給はあるんですけど、やっぱり分団員も人ですから自分の飲みたいものを飲みたくなると、そうすると服でコンビニ行っちゃダメだということになっちゃうんですよね。でまして自警団も消防団も入ってるんですけど、やっぱり、分団の方もその分人間ですから、水分補給もしたい時もあるし、多少何か食べたい時もある。まして今こういう時代ですから、逆に私なんかは分団の方なんかにコンビニなんかをある程度利用していただければ余計その効果があるのかなというふうに思うんですけど、高崎市でそんなような取り組みをできるのかどうなのか、もしお考えがあればお伺いしたいというふうに思います。
曽根副市長。
はい、私も消防団員として水まき散水に参加しておりました。今年はしてないですけど、以前、何年か前にしましたけど、消防団員、夏の散水につきましては揃いの支給された T シャツで散水しているわけですが、見た目には消防団員というふうに分かるわけです。また普段の活動におきましても活動服というものが支給されていて、基本的にそれをもって、コンビニに入ってはいけないという厳密なルールがあるとは私は認識してございません。必要があって、水分補給をしたりですね、コンビニの前でタバコ吸ってたりですね、なんか缶ジュースを飲んだりというようなそういう行為はないと思いますが、必要なものを買いに、中に入るということは、またトイレを借りたりですね、そういったことは決して、禁止されていることではないというふうに認識してございます。以上です。
30分経過しましたので、以上でよろしいですか。なければこの際委員の方々からとはおりますが、他にございませんか。なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。お疲れ様でした。